皆さんおはようございます。菊池由美のポッドキャスト、今日は2011年4月の14日、私は、昨日から、岡山に入り、今回の311原発震災、私たちがどんなことをできるかというような話をして回ってます。今日はこれから広島に行くところなんですが、最近テレビを見ていますと、被災地の応援をするためにですね、被災地のものをたくさん食べようというような企画があって盛り上がってます。で、その中には、福島の県産品もあって、で、もちろん被災地の応援、私もしていますし、皆さんも、寒波をしたり、献血をしたり、あるいは実際に現地に足を運ばれている方もたくさんいると思うんですが、今回の、震災で、これまでの震災と違うことっていうのは、やっぱり放射能が漏れている。その福島原発の周辺にはとても高濃度の放射性物質が飛散して、それが今も出続けていて広がっているということだと思うんですね。で、そのことで、テレビに出てくる有名な先生たちっていうのは、例えば放射能ホルミシスっていうのがあって、そのちょっとの放射能を浴びるとかえって健康で元気になるんだっていう、まあそういう先生が今人気なんですね。で、それはとっても原発産業にとっては都合のいい見解で、ちょっとの放射能浴びてかえって元気になるんだったら、まあラドン温泉に行く気分で、被災地に行ったらいいっていうぐらいの考えになりがちだと思うんですね。で、素人の私たち、私も含め、あまり放射線の影響のことを知らない人は、その辺をどう考えたらいいのか。いや、放射性物質はどんなに低くても安全じゃないという先生もいれば、いや、少しなら体にいいんだという、すごく違った見解があるんです。そこで、今日私の、ポッドキャストにゲストとしてお迎えしているのは、崎山先生です。おはようございます、崎山さん。
おはようございます。
あ、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず、崎山さんのですね、簡単なプロフィール、はい、その放射線のと体に関する影響の簡単なプロフィールをご紹介いただけますか？
私はずっと、はい、放射線医学総合研究所で、がんの研究をしていたもので、はい、放射線について、専門的に、保育園に行った時はなかったんですけど、今は高木学校というところで、市民科学をやっていますので、それで、放射線のことを、勉強して、皆さんにお話しするようにしています。
崎山さんはもともと医学博士でもいらっしゃいますよね。お医者様ですよね。
そうです。はい。
で、放射線医学研究所に、を辞められて、はい、今は高木学校で私たち市民向けにも、なんていうんですか、はい、研究成果を発表してくださってる科学者でいいですかね。そういうことですよね。
研究成果というよりは、はい、ずっと、ここ7年ぐらいは、日本が、医療被曝が非常に高くて、医療被曝問題をずっとやっていたんですね。
医療被曝というのは、医療の
検査によって、被曝するということですよね。レントゲン検査とか CT 検査とかすごく日本は多い、やたらに
多いですね。
放射線検査をやりますよね。
はいはい、
X 線検査、それが健康に、良くないんじゃないか、がんの原因になるんじゃないかということをもうずっと7年も前から警告されてたんですよ。ところが日本はもうそういうことを、厚生労働省はそれを担当する部署もありませんし、もう野放図に放射線検査がされているということで、これに危機感を持ってその本とかを出して警告をしていく活動をやっていた。
なるほど。
で、今度の本、それでいろいろ講演活動なんかをやっているときに今度の原発事故があって、それで、放射線による被曝というのは原発による被曝も、それから医療による被曝も線量が同じなら影響は同じなので、そういうことでいろいろ皆さんに話して、今度こんなことになっちゃって でいろいろ引っ張り出されて話させられてっていう状態です。
はい、私は本当崎山さんにですねテレビに出てその話をしてほしいっていうのは、今まさにおっしゃった、今回の福島原発から出ている放射線量は、例えば CT スキャンに比べて、あるいはレントゲンに比べてこんなに低いから安心だよ、安全だよってことをテレビに出てるその東大の先生方とかが平気で言うんです。でも崎山さんのご研究からすると、それはたとえわずかな放射線量であっても安全ではないということなんでしょうか。
そうです。国際放射線防護委員会っていうのがあるんですね、
はい。
それが出した勧告がではです、放射線防護っていうことで放射線には安全量はないっていうのは、まあ、国際的な合意事項なんです。
安全量はない、安全値はない、つまり
放射線には安全量がないということが国際的な合意事項なんです。
はい、
でそれに基づいて放射線防護をしなさいということなんですよね。で医療被曝の場合は検査をして被曝をされてもですね、リスクは必ずあるんですけれども、その検査によって治療の方針が決まったり病気を見つけたりということの、まあ、利益もあるわけですよね。それで利益の方がこの検査の、による危険性よりも大きいと判断することによって、医師が判断することによって検査をするわけです。
はい、
ですから
それはご本人も了解の
検査の正当化っていうんですけど、
ね、そうですね、はいはい、
正当化される場合にだけ検査をすべきなんだけれども、日本はやたらと検査してて、はい、利益もないのに検査するっていうことが多いから、被曝が多くなっちゃってるっていうことなんです
よ、ね。はい、
でそういうことと今のその原発事故によって強制的にみんなが被曝させられているというのは比較にも何もならないわけですよ。
ならないですよね。
もうそれ比較すること自体がもうすごくおかしいっていうことは、だって赤ちゃんから妊婦から子供からもう全部おしなべて被曝させられてるわけですよ、私たちは。
はい、
で医療の場合だったら、まあ、正当化されないにしても、拒否することはできるわけですよね、その患者さんだって。で私たちはその被曝を拒否することできないじゃないですか。
そうですね、
空気から何から全て汚れちゃってるんですから。
はい、今空気、水、食べ物に入ってきてますね。
そうです。
はい、
それでまあ、昨日被曝した線量はもう今日忘れていいとか、去年被曝した量は今年は忘れていいとか、そういうことをおっしゃる専門家の先生もいらっしゃるんですけれども、それはもう全く間違えていて、放射線、例えばですね、原子力発電所で働いている人たちは全部線量計をつけてますね。でその1回1回の線量はすごく少なくても、全部トータルっていうか総合して積算量で危険性を測るんです。ですから1日1日の線量は全部積算してその危険性を測るというのが今までの放射線の防護体制なわけです。
はい、
それで1年間に50ミリシーベルトを浴びてはいけないと、それから5年間で100ミリシーベルト以上浴びてはいけないというのが放射線作業労働者 の, 規定なんですよね。
はい、
ですからそれは全部積算してるわけです。
はい、
でそういうことを忘れて去年の線量を忘れていいです、今年は新たに10ミリシーベルト浴びても大丈夫ですとか、そういうことを平気で言う先生がいらっしゃるんですけど、
はい、今そういう人たちが人気なんです。
それは信じられない
。はい、でもその人気の人たちっていうのはやっぱそれで飯を食ってる人たちっていうか、まあ、原発業界のグルの先生たちだと思うんですけども、そういう人しかテレビに出てこないんですね。 で、例えばその原子炉の今回の事故についても原発震災という名前で、もう古くから、例えば石橋教授とか、例えば小長屋さんという人が、あるいは広瀬隆さんという人が、多くの原、まあ、反原発のことをやってきた日本中の市民の方々も、これは想定内なんですね。これは想定されていたことで、私たちはみんなこれがいつか起こるだろうということを知っていた。でもそういう人たちはテレビに一人たりと出てこないんです。で、まあ私昨日実は京都大学の小出先生のところインタビュー行って、今小出先生はラジオとかで引っ張りだこですけども、でも彼はやっぱり NHK には呼ばれないですね。それから崎山久子さんも NHK には呼ばれないですね。で、やっぱそこが私一番問題だなと思って、私、微力ながらこういった小さなメディアで、まあ、崎山さんや小出先生をインタビューして皆さんにお知らせしてるんですが、崎山先生の長年の研究からいきますと、そして国際的な放射能に関する研究でいくと、放射線量に安全地はないというふうに言い切っていいんですね。安全地はないのだと。で、特に、
線量は積算して、はい、その、リスクを、その危険性を算定するっていうのは、全部積み重なるということです
よね。そうですね。
だって、それだって今、例えば福島県で20マイクロシーベルトパーアワーって言ってるでしょ、で、それで1年間だとどのぐらいになるっていうのを全部積算してるわけじゃないですか。
はい。
それで20ミリシーベルト以上になったら止まるから避難しなさいっていうふうなことを言ってるわけですよね。
はい、
もしリスクがその、積算というか、しないでいいんなら出さなくていいんだからそんなこと言う必要ないじゃないですか。だから言ってる側からしたら初めて矛盾してるわけですよ。
そうですね。で、今また友達からメールが入ってきて、この間、崎山さんにもご覧いただいた、東京大学の稲先生っていう人ね、栃木県出身のあの方が今、日本全国でもう大人気で、あの方の講演を聞いてみんな元気になってるんですね。で、確かに、放射能が、みんなって全員とは言いませんが、そういうのを好んで聞く人たちっていうのがいて、で、ちょっと無視できないレベルの、サポートがあるんです。それで私は今日、崎山さんをインタビューしてるわけですけど、稲先生によりますと、本当にホロミシス効果というのがあって、世界中の自然放射能の高いところの人は長寿であると。いう、そういうこと。自然放射能の高いところの地域の人は、長寿で健康だっていうことをおっしゃってます。それで、まあ、いや、その人がそう言ってる。まだ笑ってますね。いや、それ違うんですね、やっぱね。自然放射能が高い。全然
ないでしょ。
ああ。
だって日本は世界で一番、長寿国ですよ。戦後20年間、女性は、世界で一番長寿ですよね。
そうですね。
男性も、何年間か前の1位だったんです。
はい。
今は違います。
はい。
でも、日本の自然放射能は世界平均の半分です。
そうですよね。
世界平均は 2.4 ミリシーベルト、年間ね。
はいはい。
日本は 1.2 ミリシーベルトです。
そうですよね。
それで、ホルミシスという考えはですね、アメリカの科学アカデミーから出ている低線量電離放射線の生物影響という本があるんですね、
はい、
でこれはもう世界中の放射線の影響を研究した、論文で質のいい論文を全部見てその、報告で書いてるんですけども、そこにはホルミシスを、まあ、支持するようなデータは不十分だと。ほとんど、私を読んだ感じでは、否定されているんですよ。それをサポートする十分なデータはないというふうな結論になったんですよね。
ああ。世界ではもうホルミシスは否定。
ええ、そうです。その、一番信頼を受ける私は報告書だと思うんです。アメリカの科学アカデミーから出てるのはね。
はい、
で、それを読んだ限りにおいて、 ホルミシスを支持する十分なデータはないというふうにはっきり言ってます。
なるほど。で、それがこの稲先生っていうのは、もう僕の研究で、もうホルミシスどころかもうこれ帰って健康になるから少しぐらい浴びなさい。福島のね、ほうれん草でも何でもどんどん食べなさいってはっきり言ってるんですね。子供でも全然大丈夫ですって。そうすると、やっぱりものすごく元気、っていうか、やっぱ不安なお母さんにとっては、その東大の偉い先生がそういうことを言うっていうのは、すごい安心材料で、今日も、今私のお友達のところにそういうメールが届いていて、これでもう東京は安心ですって言っちゃってるんですよ、お母さんが。どうしたらいいでしょうね。本当に困っちゃいます。
あ、崎山さん。
先生がちゃんとした、僕の仕事っておっしゃってますけど、ちゃんとレフリーがいるちゃんとしたその学生にね通るぐらいの信頼性のある人かっていうのは素人は判断
つかないですね。まあこの稲先生はじめ、はい、
東大の先生だからって言って必ずしもなんでその先生が信頼されなきゃいけないのかっていうところもわからないじゃないですか。東大だからって全てが正しいってわけじゃない
し。もちろんそうなんですけれども、ただ、日本の方っていうのは、やっぱりこう、お上とか、なんかその、そういった権威にすがってしまって、自分の頭で考えて、自分で調べて行動するっていうのが苦手な国民性だと思うんですね。で、今回の原発事故でも、私は起こってからすぐに赤ちゃんと妊婦は、退避させようという運動を始めて、つなぐ光というのを作って、沖縄を中心に、今、東京、千葉いろんなところで妊婦さん赤ちゃん受け入れ始めているんですけども、その人たちの中にも学校が始まったから帰りますって言って4月6日に帰っちゃった人がいるんです。で、これも国が曖昧な態度をしてるからっていうか、安全だっていうのがまかり通っているから、テレビで毎日安全だ安全だ、直ちに健康に被害はないってことを言い続けてる効果ですよね、というか罪というか、私それ恐ろしいと思うんです。
一番そのテレビでおかしいと思っているのはですね、東京電力と原子力保安院と、原子力安全委員会ですね、この3つは今度の、事故を引き起こした犯人たちですよ。
そうですね、
責任者たちですよ、
はい、
そうでしょ、
はい、
その人たちが メディアを牛耳ってて、彼らがいろいろなデータを発表して、それでそれを私たちは見さされてるわけですよ。で、しかも彼らが発表するデータっていうのは嘘ばっかりじゃないですか。
そうですね、はい。
東電なんか明らかでしょ。
はい。
で、それ海外で私はインターネットで見てたんだけれども、東電の言うデータっていうのは全く信用できないっていう向こうの専門家が大変言ってるんですよ。
はい、はい。
で、そういう人たちが発表するデータを私たちはテレビでも浴びるほど見さされてるわけです。
はい。
だから犯人が捜査してんですよ。はい。こんな構図ってないじゃないですか。
そうですね。その
私はそれをもう日本人はなんでこれを起こらないのかと思って、それを
不思議でしょうがないです。そしてその犯人を一緒に防護っていうか、よいしょして生きてるのが日本のメディアです。
そうなんです。
もう共犯関係にあって、これはもう昔からずっとそうなんです。原子力がこの日本で始まって以来、メディアと今言ったお三方、東電、原子力保安院、安全委員会っていうのは、グルでずっと、いや、問題ない、問題ないって、いや、地震があったら事故来るでしょうってことも、私たち散々言ってきたけど、問題ないってやってきちゃったんですよね。
そうです。
はい。ちょっと、森田源、私のパートナーなんですが、質問があるようなんで、はい、森田さん、どうぞ。はい。
今、現状ね、政府が安全だという、まあ、その、デタラメ根拠のないデータを示して、国民がそれで納得させられてしまっている。で、そういうことに対して、じゃあ、その真実をですね、誰が見ても一般の人が国民が見て、あ、そうなんだ、放射線ってのはこんなに恐ろしいもんなんだっていうようなね、真実のデータを示す、今、しなきゃいけないと思うんですね。要するに、誰か反論しなきゃいけないんです、これに対してね。真実。で、私は、じゃあそのデータは、 どこにあるのか、その専門的なね、疫学的な、個々のデータではなくて、これだけの占領、チェルノブイリでも、広島原爆でもいいですよ。これだけやって、子供がこれで、赤ちゃんがこれだけ死んで、これだけ病気、癌が発生したんだっていうような、一目瞭然のデータ、揺るぎのないデータを、示すしかないと思うんですね。そうしない限り国民は。
それは専門家が全部してるはずですよ。だから、その私がさっき言った、
はい、
アメリカの科学アカデミーから出た、低線量電離放射線の生物影響っていう報告があるんですよ。結構長、厚いんですけれども。
100万人。
それを専門家は読んでるはずです。それで専門家が本当はその話をして、
うん、
で放射線国際放射線防護委員会の委員っていう人たちが日本にはたくさんいるんですから、
はい、
その防護の基本っていうのを専門家が言うはずべきなんじゃないですか、
はい、
ところが今専門家は黙っちゃってるっていうか、もう黙ってるよりもっと悪いですよね。
ね、少しならいいんだっていう風になってます。
はい。
はい。今の本なんですけれども、そのアメリカ科学アカデミーの出版された本は何年に出版されてるんですか？はい。
もうね、2006年だったかな。
あ、そうですか。比較。
はい、わかりました
。後でその、リンクなりっていうのを教えてもらってもよろしいですか？メールで。もし、インターネットで読める部分とか、サマリーとかあれば、それを皆さんに紹介するの、ありますか？はい。じゃあ、崎山さん、後で私に送ってください。はい。今日のブログの方にそれをアップしておきたいと思います。今のタイトルが、低線量、電流、放射線の、
電離放射線の生物影響って言うんですけど、
生物影響難しいです。
翻訳されてないんですよ。
あ、されてないんですね。そっか。
それで翻訳されてないんですよ。
はい。そうですか。
だから源さんが例えば
また翻訳しなきゃいけない。
サマリーはね、はい、サマリーは短いと思うんですね。
はいはい。じゃあサマリーだけでもうちで翻訳できたらしてアップしましょうね。あるいはうちのチームの翻訳家のボランティアチームがあるので何とかやってみたいと思いますが、やっぱこのデータが崎山さんから見て一番信頼に足るデータだということですね。
そうです。
はい、わかりました。
データっていうのは個々のデータじゃなくて、全部世界中の専門家が研究した成果を
まとめ
てあるんですよね。
なるほど、なるほど。
全部。
はい、わかりました。はい、じゃあこの書物はとても重要ですね。例えば日本で、そういった低線量被曝の影響について、まあ、警告を発してらっしゃる先生で、飛田俊太郎さんという方いらっしゃいますね。あとは、市川貞夫さんというやっぱ小児科医の方とか、
そうですね。
でもそういう方たちっていうのは、小出先生もそうなんですが、アカデミックハラスメントといって、はい、その日本で原子力政策に反対するような、あるいは低線量被曝が危ないんだってことを言う人は、例えばマスコミでも取り上げられない、教授、アカデミーの世界では出世ができない、研究費がもらえない、といった事実がありますね。
ありますね。
ね。で、私自身は、はい。言論会で仕事をしてますけれども、テレビでやっぱり原発のことを批判した途端にやっぱ首を切られるんですね。もう絶対にテレビに出してもらえないです。で、そういった、言論の自由が、原子力の業界に関しては、特に原発が危険だっていうことを言う人の言論の自由、職業の自由、研究の自由というのが保障されてないのが日本だと思います。
そうですね。
はい。
まあ、それはね、もしかしたらアメリカなんかも同じです
ね。同じですね。もう全世界ね。やっぱりね、その原子力産業の強大さ、権力の強大さっていうのは、やっぱ原子力産業は軍事技術ですから、その軍需産業と結びついているというか、もう切っても切れない、分けても分けられないっていうところに原因があるんだろうなって私は見てます。
うん。
先ほど、
2006年に、スタングラスを日本に、はい、招いたときですね、僕は、
はい、
彼に聞いたんですよ、はい。あなたのようなね、研究やってる人はアメリカに他に何人ぐらいいるんですかって言ったら、いませんって、いませんって言いました。絶望的になりました
よ。ゴフマン、
ゴフマン、ね、
ゴフマン、はい、
あのゴフマンはあの、プルトニウムを見つけたシーボーグと一緒にあの仕事をしていた人なんですよ、
はい、
それであの 原爆の開発にもちょっと関わったかもしれないんですけど、あの頃シーボーグと一緒にやってたから。でもその後ずっとあの放射線があの、人体にも人体っていうか生物に非常にあの有害な影響を与えるということに気がついて批判的になったんですね、原子力に。そしたらあのもう途端に研究費が切られたと、
はい、
でもずっと彼はあの、バークレーの名誉教授になってましたよね。
ああ、なるほど、うん
うん、だけどずっと彼はその批判的でした。
はい。で、私はやっぱりあのこういったインディペンデントなメディアをやってる人間として、そういったゴフマン教授なり、崎山さんなり、小出さんなり、あるいはアーネスト・スタングラスさんの、その貴重なね、もう自ら研究費を作りながらやってきた、そういった貴重な研究を世に出す、広めるっていう役割があるなと思って今日もインタビューさせていただいてるんですね。で、これをやっぱり、まあ、私のリスナーはお母さん、子供を持ったお母さんも大変多いので、崎山さんからじゃあ今この低線量被曝が広がっている日本で暮らしていく、暮らさざるを得ない私たち、まあ、あの被曝をさせられた中で、あのこれから体内被曝っていうのが今度食べ物を水空気の中に入ってるあの少量の放射性物質を取り込みながら生きていく私たちに何かアドバイスとかございましたらあのお願いします。
アドバイスなんてできませんよ。だって放射線をだから放射性物質をなるだけ取り込まないっていうのはその環境から逃げるよりしょうがないんだし、そうしたら、まあ、あの逃げられなかった場合はそうですよね。そのもうあの関東なんか今あの関西よりもちょっとあのバックグラウンド浴びてますよね。
浴びてます、はい。
もう上がってますよね。
うちのとこでも、うちも、あの、鴨川も倍ぐらいになってますね。
行くしないわけにいかないじゃないですか。
はい、行かないです。
子供は外で遊ばせたいでしょ、みんな。
はい、海にも入れたいです。
だけど、砂場の方が、公園の靴の上の方が、あの、家の中よりは、あの、放射能が
高い
ですよね。
はい。
だから、じゃあどうするって言って、じゃあ子供を遊ばせないかって、そんなことできないでしょ？
できないですね。表で思いっきり遊ばせたいですね。
どうするって私に聞かれても答えなんかないですよね。
ないですね。まあ今おっしゃった、その環境に放射線があった場合はそこから逃げるしかないというふうにおっしゃいましたね。ということしかないんですか？で、逃げられない場合は、じゃあ、屋内でなるべく子供を遊ばせるということですか？
だから、そういう社会になってしまったら、
はい、
子供をなるべく、その、屋内でも自由に遊ばせられるような施設を開放するとかね。
はい。
そういうことになっちゃうんですかね。私も、じゃあ、あの何日間なら外へ遊ばしてもいいですとかね、
はい、
ちょっと言えないですよ。だって個体差があるし、その子があの、まあ、どの程度の感受性があるのかわからないし、はい、一般論としては言えないんじゃないですか。
言えないですよね。で、その、あの放射線と、その、例えば発がんの関係っていうのも、結局確率論でよくテレビで言ってるのは、1万人に1人ですとか、そういうふうに言いますよね。で、みんなそれを聞いたときに、お母さんの納得の仕方としては、その1万人の1人に自分の子がなる確率は、まずないだろうって考えますよね。安心したいから。うん。うちの子は絶対その9999人の方に入ってるに違いないって考えます。で、その、
か考えるよりしょうがないんじゃないですか。
そう
ですね。だって私たちはそういうふうにあのそういう場所まで状態まで追い込まれちゃった。
追い込まれてますね。
いやなく追い込まれちゃったっていう感じですよね。はい、そしたらあの専門家に安心でしょうか安心でしょうかっていうことを聞くよりも、
うん、
自分でいろいろなことを調べて自分で判断する能力をつけていくっていうよりしょうがないと思う。
ああ、もう私も最終的にはそれに尽きると思います。一人一人がやっぱり放射線に関して今まで無関心だったし、だいたいこんな地震の国にね、なんで54基も商業原子炉が動いてるのかっていう事実から見て、日本人の大人が子供の命を真剣に考えてこなかった結果なんです。だから、そういう意味でもうちょっと原子力のことを知る、あるいは放射線というものがどういうものかっていうのを、今回のその低線量電離放射線に関する生物影響という本などを読んで、あるいは日本では高木仁三郎さん、今崎山さんが仕事なさってる高木仁三郎さんが素晴らしい本たくさん残してますから、そういった本をもう一回紐解いてみる、平俊太郎さんの低線量被爆の本を読んでみるっていうことで、自ら学び自ら防護するっていうぐらいしかないですよね。
そうですね、
はい、わかりました。
でもみんな、それとあとですね、これだけの惨劇が起こってるんだから、まだ余震も続く可能性あるから、まあ差し当たりですよ、一番怖いっていうか危ない原子力発電所を止めるっていう、差し当たり浜岡を止めるようにみんなが運動しなきゃいけないと思うんです。
賛成です。
それぞれ の、 地元にもし原子力発電所があれば、
はい、
もう事故を起こさないうちに止めると、
はい、
浜岡とそれから柏崎刈羽ね、
はい、
もうあそこは地震で傷ついてるんですから、
はい、
そういうところをもう一人一人が止めるように決め、運動していくっていうことがね、
はい、
大事だと思うんですよ、
はい、
日本の事故があって、ドイツで25万人反原発のデモがあったのに、
はい、
日本はねこの間ようやく高円寺で1万5000人集まっただけです、
はい、
でこう当事国である日本にこうまだ原発に無関心っていうのは許されない。私はもう本当にもう信じられないっていう感じなんですよ、うん、
はいはい、その思いは私も本当に共感します、
はい、
でもその1万5000人が集まったっていうのも日本の中では画期的なので、もうその小さな種を育てていくしかないというふうに思ってます。はい、
そうです。それからどんどんそういう力を、うん、力をつけてですね、
はい、
反原発っていうもう一日も早く原発を止めていくっていうことを、国民がみんなやっていかないとダメだと思うんですよね、
はい、まあその原発を許してきた、容認してきた欠陥が今日のこの事態なわけですから、やっぱり今生きてる大人一人一人が本当にどういうふうに生きたいのか、子供にどういう社会を残したいのかっていうのをご自身に問うて答えを出していく、行動で示していくという時代が来たということだと思います。はい、
それからもう一つね、もう一つ言いたいのは、
はい、
注意深く運転してね、事故がなければ原発はいいっていう考え方が一つあると思うんですよ。
ありますね、はい、
で今度 の、 事故でもすごく明らかになったように、使用済み核燃料っていうのがものすごく危ないんです。であれは死の範囲の塊なわけですよ。あれが環境中に出てきたら大変なことなんですね。で原子力発電っていうのはトイレなきマンションというふうに言われているように、その使用済み核燃料の行き場がないんです。それで例えばですね、ものすごく立派なマンション、すべてもう快適なマンションでも、もしトイレがなかったらそのマンションあなた買いますかっていうことをお聞きしたいんですよ、
はい、
で世界中で使用済み核燃料をどうしたらいいかっていうことの結論が、人類の英知を集めてもね、まだ分かってないんですよ。で、はい、世界中に20万トンとか30万トンって言われる使用済み核燃料があるんです。で、それでようやくフィンランドがこう処理処分っていうのをやり出してるんですけど、あそこにはすごく安定な使用があるんです。でも日本と他もそんな安定な地層があるところはそんなにない。でそれをどうやってその30万トンもあるその使用済み核燃料を100万年にもわたってその安全に 管理しておく技術がないのにね、例えばもし原子力発電所が完璧に事故を起こさないにしても使用済み核燃料の問題というのは残るんです。
そうですね。
そういうところをみんな皆さん考えてほしいというふうに思います。
はい。今回の福島原発の敷地内には使用済み核燃料のプールがあり、さらにその、六ヶ所村の方に搬出できなかったものが、規定値を超えて、外部プールというところにもあって、そこからも電源喪失で、放射線が漏れ始めたというようなことが聞いてます。その後の続報があまりないんですが、それが外に出ちゃったらば、本当にチェルノブイリの火じゃないことになりますよね。はい。ということで、今日本が遅れている現状は、まあ、ますます報道が少なくなっていく中で、被災地の食べ物を食べましょうっていう、なんか恐ろしいキャンペーンの中で、私たちが、生きたまま殺されていくっていう、そういう状況に、特に未来の世代の命が消えていくということが進行していると思います。で、その一方で、ちょっとの放射能は体にいいんだっていう人たちが、どんどんのさばって、国や原子力業界のバックアップを受けてですね、本当にテレビで毎日発言してるわけですね。本当に危機的だと思うんですね。だから崎山さん頑張りましょうね。私たち小さな声だけど、やっぱり本当のことを、もうこれは伝わる人にしか伝わんない、うちに来たお母さんでさえ学校が始まるって言って福島に帰っちゃうような、これが現実なんです。悲しいかな、助けようと思っても助けられないっていうのが現実だけど、私はもう自分のご縁の人、自分がこうして私のラジオを聞いてくれる人にはですね、ほんと誠心誠意真実を伝えて、なんとかこの事態をいい方向に少しでも解決したいと思っています。これからもお力を貸してください。よろしくお願いします。本当に頼りにしているのでよろしくお願いします。ということで、今日はありがとうございました。菊池由美のポッドキャストですが、今日はですね、
はい、
もうまだ、
あり
ますか？まだ最後に一言ございましたらどうぞ。
いや、もう、そうですね。もう私、毎日眠れないっていう感じで。
そうですよね。
その不安でいっぱいなんですよ。だから皆さんに、こう、頑張りましょうとか、なんとか言うような立場ではないし、本当になんか怖いっていうか、
そうですね。
いいかわからないっていうところも本当にあります。
はい。
こんな状況に追い込まれちゃったっていうのはもう本当に何とも言えない残念
です。そうですね。はい。ということでですね、本当に私も不安なままでいるんですが、そんな中でも、一人でも二人でもですね、この情報が伝わるように行動を続けていきたいと思います。
はい。
崎山さん、本当に今日はありがとうございました。今日の。
どういたしまして。
はい、ごめんください。菊池由美のポッドキャスト、今日は元放射線医学総合研究所主任研究員の崎山久子さん、医学博士でもいらっしゃる崎山さんのお話を伺いました。これを聞いた方、どうぞ、私は本当に微力だけれども、あなたのお友達に、皆さんのお友達にこの情報をお伝えください。伊奈先生たちが言ってること、そっちを信じるのか、こっちを信じるのかって、そう、二者択一ではないですね。別に伊奈さんが、まるっきり嘘を言ってるとは私は思わない。彼も研究者でしょうから自分の信じるところを言ってるんだろうとは思います。でもしかし、崎山さんがやってきたことというのは、本当に世界中の英知を、集めた放射線の長年の広島の被爆者、長崎の被爆者の、本当に苦しい、彼らの命をかけたっていうんですかね、彼らの命を使ってやった研究の、チェルノブイリの研究のすべての成果が、集まっている、その研究の中で放射線に安全地はないんだ。敷地というものはないんだというのが世界の合意になっている。この事実を私たちは重く受け止めたいと思います。特に小さなお子様をお持ちの方、妊娠中の方、そしてこれから妊娠する可能性のある、若い女性、男性たち、どうかですね、この放射線と人体、あるいは生物への影響ということをご自身で勉強なさって、今後の行動の指針にしてほしいと思います。じゃあ、また私のポッドキャスト聞いてください。それではまた。